おはようございます。私は聖書連本部講師の近藤則之です。第5回目の本日は、聖書連総裁谷口勝先生の著書、次世代への決断をテキストに、新しい文明の構築に向けて、今こそ全人類が共同し合うときというテーマでお話をさせていただきます。2011年3月17日の東日本大震災と、それに伴う福島の原発事故は、人類に対し、我々の生き方やエネルギー利用のあり方など、様々な問題を突きつけています。地球の環境の容量を表した指標で、エコロジカルフットプリントという言葉があります。人間の活動が環境に与える負荷を、資源の生産と、廃棄処理に必要な面積で表したものです。WWF 世界自然保護基金の推測によりますと、このエコロジカルフットプリントでは、世界の全人口が現在の日本人並みの物質的に豊かな生活をするとなると、約 1.5 個分の地球が必要であり、さらにより豊かなアメリカ人並みの生活を送るとなると、約 4.4 個分の地球が必要になってくるとのことです。このことは、これまでのように人類が物質的に豊かな生活を追い求める生き方を続けていくことが、もはや限界に達していること、また今後ますます人口が増大する人類にとって、物質的豊かさを追求する生き方だけでは、もはや幸福にはならないことを示しているのです。そのため我々人類には、これまで築き上げてきた文明の在り方自体を見直すことが求められていると言えるのではないでしょうか。それでは今回のテーマである新しい文明とはどのような文明なのでしょうか。ここで本日のテキストの146ページから147ページ、新しい文明の構築へというところを朗読いたします。私は昨今の日本の政治の混迷は、文明の転換に差し掛かった人類全体の混迷の反映であると感じている。産業革命以来、長期にわたって続いてきた化石燃料文明、または地下資源文明の限界が明らかに見えてきた現在、その旧文明を新文明に転換しなければならないことは、多くの有識者が声を揃えて唱えている。しかしその具体的方法、つまり移行過程の青写真が構築できないでいるところの混迷状態である。ここでいう新文明とは、もちろん再生可能の自然エネルギーを基礎とした自然共生型文明であり、地上資源文明である。問題はこの新文明の基礎となる産業が未成熟で、国の政策決定過程に十分な影響力を行使できない段階にあることだ。その理由も容易に推測できる。大抵の人間は変化よりも現状維持を望み、新規なことより慣れていることを選び、既得権や現有財産に執着するからだ。朗読を終わります。これまでの人類は人間の利益を中心にした人間至上主義の考え方により、物質的に豊かで快適で便利な生活を追求し、その欲望を満たすために大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルを続けてきました。また人類にこのような生き方を可能にしたのは、石油などの化石燃料、ウラン鉱石や石炭などの地下資源に依存した地下資源文明だと言えます。これらの化石燃料は地下のあらゆるところにあるのではなく、特定の地域に偏在しているため、その資源や土地をめぐって政治的対立が起きやすい上に、有限の資源を地下から大量に掘り出すために、資源の枯渇の問題が発生しているのです。一方で開発という名のもとに、自然を破壊してきた、まさに自然から奪う文明とも呼べるものだったのです。聖書は、自然から奪うのではなく、自然と人間とが大調和した社会や文明を実現しようとしています。そのため、これから人類が構築すべき新しい文明とは、地下資源に依存しないで、 地上資源である自然エネルギーを利用する文明であると考えます。具体的には太陽光や風力、海水などの波の力を利用する波力、木材やプランクトン、生ゴミなどの生物由来性の有機物を活用したバイオマスなどの自然エネルギーを安定性の観点から多様な技術を効果的に組み合わせながら利用するものです。また地上資源はそのエネルギー源が太陽エネルギーであるために事実上無尽蔵であり、バイオマスの木材などは光合成により空気中の二酸化炭素を固定しますので、その資源は循環型のものです。さらにこれらの資源は地球全体に分散して存在しているために、地域分散型で地元で生産し、地元で消費することになり、資源の運搬する際に生じるエネルギーの消費や CO2 の排出も少なくなります。このような社会は一般的には低炭素社会や持続可能な社会、資源循環型社会などと呼ばれています。それでは人類がこの新しい文明に移行していく上で必要とされるものの見方や考え方、生き方とはどのようなものなのでしょうか。その参考となるのが、聖トネが環境に関する国際基準である ISO14001 を取得する際に掲げた聖トネ環境方針の基本認識です。次に朗読いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。朗読終わります。聖トネは昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝するとの教えに基づき、すべての人や物を神の命、仏の命の現れであると礼拝し、感謝する生き方を広めてきました。その礼拝する対象は人だけではなく、自然界のあらゆるものに対してです。この感謝の心をさらに広げていく生き方が、2回目の放送でお話しした日時計主義の生き方なのです。日時計主義とは、太陽が輝く明るい時刻だけを刻む日時計のように、明るい時間だけを記憶しながら、感謝と喜びの生活を送るという生き方のことです。ここで本日のテキストの178ページから179ページ、日時計主義で未来を開こうというところを朗読いたします。この日時計主義の生き方をしていれば、物が欲しいとか、遠くへ行きたいとか、まだ足りないとか、不安であるなどという一種の精神的飢餓感から解放されます。今の日本には物が溢れているのに、そういう心の貧困があります。物が多いことで、かえって精神が飢えている。そういう物質主義的な生き方から抜け出す道が生まれてくるのです。価値観の転換が行われて、外から何かを付け加えることで幸福を感じるのではなく、内部の神聖を開発することに喜びを見出す。他から奪うことではなく、他に与えることで充足する。そういう新しい人間の生き方が広がっていく。またそうでなければ人類が自然と共に伸びることは不可能であり、人類の未来はないと思うのですね。朗読を終わります。日時計主義の生き方とは、既に与えられている恩恵に焦点を合わせて感謝する生き方のことです。この日時計主義の生き方を実践すれば、物が欲しい、まだ足りないといった一種の精神的な飢餓感から生まれる物質追求の生き方から解放され、既に与えられている様々な恵みや人々の愛念に感謝し、物を大切に生かして使ういわゆる樽を知る生き方となるのです。聖トネでは2000年平成12年環境方針を掲げ、環境保全活動に取り組んできました。その後 現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るモデル社会の構築に貢献するために、2007年には森の中のオフィスの構想が出されました。そして2013年10月には、新しい文明の構築というビジョンの実現に向け、現在東京原宿にある国際本部を山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移転することになっています。森の中のオフィスでは、次のようなことを通して、自然との共生を目指すとともに、取り組みの詳細をインターネットなどで公開し、積極的に情報を発信していくことになっています。まず、建物がゼロエネルギービルと呼ばれるもので、太陽光発電などの自然エネルギーによって自給し、消費するエネルギーを抑制する技術を組み合わせて、オフィスで使用するエネルギーの消費量をゼロにすることを計画しています。このような建物は、大型建築では日本で最初の施設になると言われています。また、森の中のオフィスの建物は木造建築ですが、これは建築から廃棄までの二酸化炭素の排出量を極力抑制するとともに、日本では木材が活用されないために山の荒廃が進んでいることを鑑み、その有効利用を促すという目的があるのです。そして環境保全に配慮するとともに、地域社会の利益にもかなうために、できるだけ地元の山梨県で生産された木材を活用するようにしています。さらに地域の自治体などと連携して、未利用になっている地域の間伐材や生ゴミなどのバイオマス資源の有効利用を図ったり、自然エネルギーの共同利用を行ったり、森の中のオフィスを一般公開し、生徒の内外の方々の見学を受け入れて、環境啓発活動に貢献することなどを予定しています。このように森の中のオフィスの移転を通し、生徒の運動や活動を自然と共生するあり方で展開することによって、人類全体のこれからの生き方の模範を行動でもって示し、新しい文明を構築していくための大きな第一歩としようとしているのです。皆さんの中には、新しい文明の構築などと言われても、人ごとのように感じている方がいらっしゃるかもしれません。しかし皆さん、お一人お一人には、新しい文明の構築のために貢献できることがきっとあるはずなのです。ここで、自然と調和した住宅づくりに取り組んでいる、成長への信徒である C さんを紹介します。C さんは今から10年ほど前に、住宅建築業界にとって厳しい状況の中、事業を引き継ぎました。そんな頃、総裁谷口正信先生、白鳩会総裁谷口淳子先生が直接指導される成長ね講習会に参加し、講話の中で環境との共生の大切さについて触れられたのを聞いて、これだと思ったそうです。C さんは自然と調和した住宅づくりについて考え、樹木が光合成により CO2 を固定化するために、木材を使用した住宅を建てることは、一つの森を作ることにつながることに着目しました。そして、日本の風土に最も適した地元産の木材を利用した家づくりを行うとともに、木を伐採したところには植林をして、自然を元に戻していくことにしました。また、断熱材などを利用し、エアコンを極力使わないで過ごせる家づくりを目指しました。木造建築の対比的といえばシロアリを思い浮かべますが、C さんには、成長への天地一切のものに感謝するとの大調和の教えがありました。そこで、シロアリとも調和できる住宅づくりはないかと考え、いろいろと調べてみたところ、人間にもシロアリにも無害なのに、家の柱や壁などに吹き付けて使用することで、シロアリが住宅に近寄らなくなる弱酸性の無機化合物を見つけたのです。こうして C さんが環境に優しい木造住宅づくりに取り組んだところ、今では太陽光発電装置を搭載する環境共生住宅が取り扱う住宅の8割くらいを占めるようになったそうです。このように C さんは住宅づくりというご自身の事業活動を通して地球環境の保全と改善に貢献していますが、 今後数多くの人々や団体がそれぞれの立場から協働し合うことが必要となってくるでしょう。最後に新しい文明の構築のために必要とされる考え方について、本日のテキストの163ページから164ページを朗読いたします。私たちの中にある神の子の自覚、仏の自覚をさらに深めるとともに、自然界のすべてのものに感謝する。これは鉱物でも自動車でも電力でも何でもですね。使い捨てや垂れ流しから万物と調和し感謝しながら無駄を出さない生き方を実践する方向へと私たちの生活を切り替えていかねばならない。そのためには物質的繁栄、つまり外から物を付け加えるのではなく、すでに与えられた自然の恵み、人々の愛念に感謝し、物を大切に生かして使う生き方を大いに広めることによって、今後世界の文明の転換に貢献していく、そういう方向に進んでいかねばならないと考える次第であります。朗読を終わります。皆さんも自然界のすべてのものに感謝する生き方を実践するとともに、新しい文明が構築された社会とは、どんな社会なのかをワクワクとしながら、ありありと臨場感を持ってイメージして、自分にはどんなことで貢献できるだろうかということを考えてみてはいかがでしょうか。皆さんお一人お一人には、新しい文明の構築に向かって、次世代のために、それぞれの立場で今できることがきっとあるはずです。以上5回にわたってお話をさせていただきました。ご清聴いただきました皆様に心より感謝申し上げます。